重藤行のそれ古典にありますよ。
ここからは月曜日のスタジオ部員重藤さんによるコラムのお時間です。今日は巷で話題の消えた11兆円問題が古典につながるっていうお話ですね。
はい、今日はこの今西川さんおっしゃったように、消えた11兆円問題についてお話ししようと思ってるんですけど、この消えた11兆円問題ってご存知ですか？
はい、あのコロナの、まあ、特別予算みたいなやつが組まれて12兆円くらいついてたんだけども、調べたら9割方が使途不明になっていたっていう、
もうまさしくで今山口さんおっしゃったように、これは4月の下旬ぐらいに新聞などで報じられ始めたコロナ対策予備費の11兆円が使途不明で追うことができないっていう問題で、まあ、ちょうど先週から政府は新型コロナの対応を検証するために有識者会議を開いたりしていて、今ちょっとコロナ禍のお金の流れを検証しようっていう動きが出てきたんですが、この消えた11兆円っていうやっぱ言葉がすごい強くてキャッチーだし、僕もなんか見ててマジかよ11兆円って消えんのかよとか思ってたし、
年金以来だよね
消えた、あ、そう消えたっていうのはでもツイッターとか見てると、まあ、皆さん怒ってるし、
はい、
でまあ誰々が悪いんだみたいなツイートをしてる人もいたりして、うん、まあ、この消えた11兆円っていう言葉がすごい溢れているんですけど、まあ、こういう話を聞くと僕いつもある古典を思い出しまして、それがあの青戸雑誌花の錦絵っていう歌舞伎の作品なんですね。でこれはあのもうざっくり言うと5人の有名な盗賊が活躍する話で、まあ、今で言うとなんだアベンジャーズのダークヒーロー的なそういう話なんですが、まあ、その中で、まあ、弁天小僧っていう盗賊がメインで活躍する浜松や店先の場っていう場面があるんですね。まあ、そこのここのストーリーを話しますと、なんかね、すごい美しい娘さんが浜松屋っていう呉服屋にやってくるんです。でこの娘さんのふとしたこう様子を見た、仕草を見たこの呉服屋の番頭さんが、あ、この娘万引きしてるぞってことで気づいて、そろばんでその娘さんの額おでこパーンと叩くんですよ。
そろばんで痛いね。
そうですね、血がタラタラって垂れるし、でその後にこの娘さんからよくよく話を聞くと、これ、ね、万引きじゃなかったってことが気づいて、気が発覚して、
はい、
こう番頭さんすごい慌てるんですよね、うんうん、だからどうにか丸く収めるために番頭さんは旦那に相談しておでこ額に傷つけた慰謝料として、
はい、
まあ、娘さんに大金を渡してお詫びをするっていうことにするんですね、
うんうん。
でそんな中の呉服屋の奥の部屋から突然ある男がガラガラってやってきて、その男はたまたま呉服屋を訪れていたお侍さんで、さっきの美しい娘の正体は実は女装をしている盗賊の弁天小僧であるってことを見破るんですね。だからここでこの見破られた弁天小僧も腹をくくって自分の計画を白状するんです。この白状するセリフが、知らざいって聞かせやしょうっていう歌舞伎の中ではこう名セリフとされていて、まあ、どっかで聞いたことがあるかもしれない、まあ、有名な作品なんですが、まあ、この後にこのお侍さんが仲介に入って、まあ、おでこ傷つけちゃったことは事実だから、まあ、少額のお見舞い金を払ってその場が解決みたいなことになるんですけど、この後このストーリーどうなると思います？
わかんない、今万引き G メンのことしか
でもそういうイメージ、そういうことです、そういうことです、そういうことです。でまあこれはすごいよくできていて、実は奥から出てきて、
うん、
店を救ったお侍さんは、
はい、
実は、
はい、
盗賊のリーダーで、この女装をしていた盗賊と前々からグル仲間だったんですよ。だから店の主人から信頼をされるために最初から仕組まれていたものだったんですね。だからもう計画犯罪、
うん、
でこの、犯罪集団はどうなるかっていうのは今ちょうど5月歌舞伎座でやっているから、まあ、ぜひご覧いただきたいんですけれども、まあ、ここで僕注目したいのは、こうキャッチーなニュースが耳に入った時はクローズアップするんじゃなくて引いた目線も必要なんじゃないかっていう話をしたくて、
はい、
ね、クローズアップしてみればお店の主人は女装をした、うん、盗賊に少額のお金を払ったことで、
うんうん、
無事事件を丸く収めることができた、
うん、
でもそのお金の流れの裏にはもっと大きな事実、この女装をした盗賊と侍のふりをした盗賊は最初からグルで仲間だったっていう事実があるわけですよね、うん、これきっと現実問題でも この女装した盗賊とお侍のふりをした盗賊が裏でつながっているみたいなことがきっとあると思うんですよ。
あ、私何が言いたいのか分かってきました。
だんだん分かってきました。僕ね、もうちょっとそれが俯瞰で見てて、
はい、
こう例えば僕たちはキャッチーな言葉だけで目がいってしまって、はい、まあ、例えばあいつがお金渡したとか、あいつが悪いとかいった特集が組まれちゃって、うん、まあ、そこだけが加熱しちゃって、そればっかりがこう耳に入るようになると、そうするとやっぱ問題の本質っていうのはやっぱ見えなくなっちゃっていて、っていうよりはまあ。そういう情報で僕たちってやっぱお腹いっぱいになっちゃうから、本当の真実を見る前にやっぱちょっと満足しちゃうんじゃないかなって思うんですよ。だから僕たちはこう冷静に加熱しないで落ち着いた目で見た方がいいなと思うんですが、僕はもうちょっとこう俯瞰的な目で見ると、この消えた11兆円問題がどうしてこのタイミングでニュースとして流れてきたのかなっていうのが、やっぱこうゲスの勘繰り的にやっぱ考えちゃって、
重藤君の品質ワード、ゲスの勘繰り、
これはこの古典的な見方で見れば、もしかしたらこれは本当かどうか分かんない、うん、例えば検証会議のリーダーに、はい、リーダー検証会議のメンバーに、はい、増税をしたいって人が中にいて、
ほうほうほう、
消えた11兆円を取り返すために増税をしなきゃいけないってコショコショコショって言われたら、消えた11兆円戦ってる人たちはみんなそこに流れるかもしれないみたいな、これは分かんないよ、僕の推測ですけど、これは推測はこの古典歌舞伎からの推測ですけど、はい、うん、みたいなことがあるから、ちょっとやっぱアップして、はい、消えた11兆円やばいっていうんじゃなくて、ちょっと引いて、あれ誰が有識者会議呼ばれてんだ、誰が検証してんだっていうのをやっぱ引いて見続けた方がいいんじゃないかなっていうお話なんですが、こう山内さんとか情報の接し方とか、
はい、
どこか工夫されてることあります？
工夫してはいないんですけども、うん、なんだろうな、でも今の話の要点がすごく素晴らしかった、うん、クローズアップするところを間違えるというか、なんか最近の報道って一律そこにフォーカスするよねっていうポイントがあって、やっぱなんか手つきが同じ、みんな同じなんだけども、うん、そうじゃない角度で物を見なきゃいけないし、ジャーナリズムもそうじゃない角度から切り込まなきゃいけないなっていうのを感じました、うん、今のお話で、
うん、僕もねジャーナリストじゃないし、ただ伝統芸能研究家だから、うん、こうでも見てるんだけど、やっぱ現実よりも古典がすごいっていう目線で見てるから、うんうん、古典な感じでこう何が起こるんだろうと思うと、やっぱこの消えた11兆円だけに注目して、誰々が悪いんだ、なんとかだとか、あの時なんとか、でもあの時ちゃんと11兆円もしかして必要だったかもしれないし、
うんうんうん、
でそう思うと誰が検証しているの、うん、誰がどうしてこのニュースが流れるのと思うと、
そうですね、
ちょっとね、ざわざわするところがあるなっていうのが僕が思う話です、うん、